第2の手紙の2章の9節から読んでいってみたいと思います。先週9節、10節、11節までは説明をしたんですけれども、9節から読んでいった方がまとまると思うからですね。ペテロ第2の手紙の2章の9節から読んでいこうと思います。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、死の見舞いに彼らをそして訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席につながるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違いだと阻んだのです。この人たちは水のない湖、突風に引き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤って生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりもっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分自身に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。この12節に戻りましょう。11節までは先週勉強したから、12節から入っていきたいと思います。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。実はですね、この12節でもって、この新改訳に書かれているものと原本で書かれているものと大きな違いが出てまいります。まず違うは、この12節の初めでもって捕らえられ殺されるためにと書いた、この殺されるためにというのはですね、そこで使われている、ギリシャ語はと言った方がいいと思う。フソロという言葉が使われています。このフはこれは PH のフです。ソは TH のソです。で、これはどういう意味を持つかといったら、前よりももっと悪い状態になるという意味を持った言葉なんです。腐敗、堕落によって滅ぼされると原本で書いてあるところが、捕らえられ殺されるためにという言葉に訳されちゃってる。それから12節の終わりの方でもって、それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのですっていう、この動物が滅ぼされるようにという、これは原本にない言葉です。で、彼らも滅ぼされてしまうと訳されているところを原本のままで解釈をいたしますと、彼らは自らの腐敗堕落によって滅びるという言葉の意味がここに書かれている、原本に書かれております。13節に言ってみましょう。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。この13節ではまず最初にですね、彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。原本にない言葉です。原本では 義でないものとしての報いを受けると書いてある。義でないもの、これは一つ言葉です。義でないものとしての報いを受ける。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、それからあとですね、原本直訳をいたしますと、あなた方と宴席に連なっている間、自分たちの騙し事で自分たちを酒に溺れさせていますというのがそのままの原本の直訳になります。あなた方と宴席に連なっている間、自分たちの騙し事で自分たちを酒に溺れさせている。14節、その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらないものを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。15節に行きましょう。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。まあ、15節と16節ついてるからですね、16節まで行きます。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気遣いだとは阻んだのです。まずこの15節と16節を続けて勉強してみましょう。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。この15節の彼らというのは、これは誰を指しているのか。2章の1節でもって現に現れた偽預言者と言われている者のことをここでは彼らと呼んでいる。なぜかというと、バラムの道に従ったのですと言ってるからですね。これはこれから現れてくる偽預言者のことをここでは言っておりません。彼らというのは正しい道を捨ててさまよっているというのは、これは偽預言者のことを言っている。バラムの道に従った。だからバラムの道というのはどういう道なのかわからなかったら、この意味は解釈できないということになる。しかもバラムは自分の罪を咎められましたというんですから、このバラムという男、ベオルの子バラムはどういう罪を犯したのか、私たちが理解していなければいけないということになります。でバラムの行動というものは、民数記の22章でもって書かれている。実は22章ではなくて22章、23章、24章と書かれているんですけれども、民数記の22章で始まるところから読んでいきますと、バラムというのがどういう男なのか、どんなことをしたのか書かれております。それでですね、このバラムという男の動きというものを、この聖書から表面的に見ると正しいことを行ったように書いてある、解釈をしてしまいがちなんです。だから気をつけて読んでいただきましょう。バラムがどういう行動を取ったのか、民数記の22章の1節から読んでいきますから、よく聞いていただきましょう。でその時ですね、バラムは罪を犯したと言われているから、どんな罪を犯したのか理解するところまでしっかりと後をついて読んでいっていただきたいと思います。22章の1節から言います。イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。これはエジプトからやっと出てきた連中ですよ。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。このチポルの子バラクというのは、これはモアブの王様なんですが、そのモアブの王様バラクというのと、今話題になっているバラムというのとですね、言葉発音がよく似てるから、これはっきりと区別をつけていただきましょう。チポルの子バラクはイスラエルがエムリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私よりも強い。そうしてくれれば多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。 占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことを告げた。モアブの王様バラクのことを告げた。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒に来る者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここでエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられたことは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えて言った。たとえバラクが、モアブの王様バラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼と共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。朝になるとバラムは起きて彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、死の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは死の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭いところに立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたで何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき口を拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いているからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられるのを知りませんでした。今もしあなたの沖に召さなければ私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。バラクはバラムが来たことを聞いて彼を迎えに、国境の端にあるアルノンの国境のイルモアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。 ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キリアテフッツを手に来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それはバラムおよび彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らした。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。まあ、実は23節まで続いておかなきゃいけないんですけども、ここでひとまず切って22節何があったのかちょっと調べていきましょう。そしてそれから今度23節いきましょう。22節の22章の5節と6節とではこう書いてあります。そこで彼は、つまりバラクは、同族の民にあるユーフラテス下辺のペトロにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わして言いました。バラムは預言者です。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、つまり呪ってくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを知っている。モアブの王様バラクはイスラエルの人たちを呪ってほしい。そしてバラムに頼みました。12節に行ってみましょう。神はバラムに仰せられた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってはいけない。その民は祝福されているからだ。これは神様からの指示です。18節に行ってみましょう。バラムがモアブの王様バラクにこういうことを答えています。バラクの家臣に、家来たちにこういうことを答えている。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて、ことの大小に関わらず何もすることはできません。うまいこと言うでしょ。だから言い方変えたら、金銭では私の予言する言葉の内容を変えるわけにはいかないということになる。20節ではどういう指示があったか。神はバラムのところに来て、彼にバラムにこう言いました。この者たちがあなたの招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。だからバラムはモアブの王様バラクの部下と一緒に出かけたことになります。ただどうなったか。22節、しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に塞がった。バラムはロバに乗ってそのバラクのいるところに行こうとした。そしたらロバの方では天使が刀を抜いて待っているのが見えた。だからそのそばを通ったら切られるから、畑の中を通ってその天使たちの通り道をして、そのバラムが行きたいところに行こうと思った。でバラムはロバを撃っております。道から外れたところを撃ったから。ただ今度は石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に天使が立った。でロバはそれを見て石垣にバラムの足を押し付けてる。で見てみろ、前で妨害してるのがいいじゃないかと言ってるんだけども、バラムはそれを気がつかない。で今度は右にも左にも行くことのできない狭いところを通ったときに、天使がその前に現れてきています。だもんだからロバはどうしていいのかわからないから、その天使のそばを通り抜けなければいけないもんだから、で刀を持ってるから、だから動かなくなっちゃった。でバラムは今度はそのロバを撃ってですね、なんで自分の言う通りに前に進まないかと言って、その時に初めて天使がいるということをですね、バラムが認識したわけです。で天使は、35節まで飛んでみましょう。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを言え。ここで23章に行ってみましょう。1節から全部読んでいきます。22章の41節から続けていきましょう。 朝になるとバラムは、いやバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らした。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。バラムはバラクに言った。私のためにここに七つの祭壇を築き、七頭の牡牛と七頭のお羊をここに用意してください。一つの祭壇に牛と羊と生贄として捧げるというわけです。バラクはバラムの言う通りにした。そしてバラクとバラムとはそれぞれ祭壇の上で牡牛一頭とお羊一頭とを捧げた。これ七箇所あるから七回やったわけです。バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。ほしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。ほして彼は裸の丘に行った。神がバラムに現れたのでバラムは神に言った。私は七つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭と捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう言わなければならない。そこで彼はバラクのところに帰った。すると、モアブのすべての司たちと一緒に、彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。バラムは彼のことわざを唱えて言った。バラクはアラムからモアブの山から、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来てこのためにヤコブを呪え、来てイスラエルに滅びを宣言せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。これはバラムが自分のこと言ってるんですよ。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えて言った。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。13節。バラクは彼に言った。では私と一緒に他のところに行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただその一部だけが見え、全体を見ることはできないところです。そこから私のために彼らを呪ってください。バラクはバラムを背でソアフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで七つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上でお牛とお羊と一頭ずつ捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。主はバラムに現れ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう告げなければならない。そこで彼はバラクのところに行った。するとモアブの司たちと一緒に彼は全焼の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は何とお告げになりましたか。バラムは彼のことわざを唱えて言った。立てバラクよ、そして聞け。チポルの声よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、祝福せよとの命令を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は彼らにとっては野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちに交わいはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなさることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民の召し地は召し地のように起き、お尻のように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。バラムはバラクに言った。私は主がつけられたことを見なしなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはモアブの王様バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つ別のところに連れて行きます。もしかしたらそれが主の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼を呪うことができるかもしれません。バラクはバラムを荒野を見下ろすペオルの頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに七つの祭壇を築き、七頭の牡牛と七頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムが言った通りにして、祭壇ごとに牡牛とお羊と一頭ずつ捧げた。実はこれまだ24章まで続いてるんですけども、 23章をちょっと分析していきましょう。23章の12節を見ていただけると、バラムはこういうことを言いました。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。26節では、バラムはバラクに答えて言った。私は主が告げられたことを見なしなければならないとあなたに言ったではありませんか。またこういうふうにして調べていきますと、バラムという男は主の仰せに従って行動していた。だから神様に罪を犯していないというふうに見受けられると思うんです。ところがペテロ第2の手紙の15節と16節と今一度見ていただけますと、こう書いてある。ペテロ第2の2章の15節、バラムのことに関しても、16節バラムのことに関してはこう書いてあります。不義の報酬を愛したバラムの、ペオルの子バラムの道に従った。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、その預言者の気違いだとは阻んだのです。これはまあこの聖書で見る限り、後にも先にもですね、一回しか記録されてない。ロバが口を聞いた。だけども不義の報酬を愛した、自分の罪を咎められたと書いてあります。どういうことをしたのか。実はですね、バラムが神様に罪を犯していると書いてあるところは、このペテロ第2章の15節16節だけではないんです。他にもまだ書いてあるんです。ユダの書の11節を開けていきましょう。これからもうちょっと黙示録の手前まで来たところにあるユダの書です。で、今ユダの書についてちょっと付け加えたいんですけれども、ユダの書をよく読んでいただけますと、内容的に言うとペテロ第2の手紙とほとんど同じことが書かれている。長さが違います。だけど内容的にはほとんど同じことが書かれている。ひょっとしたらばユダがペテロ第2の手紙を書いたんじゃないかと思われるほど、同じような内容のこと、同じような表現法が使われている。で、ユダの11節ではこういうふうなことが書かれています。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。だから利益のためにバラムの迷いに陥ったというから、バラムは相当ひどいことをした男だということになるわけです。黙示録の2章に行っていただけますと、黙示録の2章では14節から始まるところでもってバラムの教えというものが書かれております。正しくない教えなんです。黙示録2章の12節から読んでいってみたいと思う。これは一体誰がこういう言葉を口にしたのか、12節から読んでいくと分かってきます。またペルガモにある教会の御使いたちに書き送れ、鋭い両刃の剣を持った方がこう言われる。これイエス様のことですよ。だからイエス様がペルガモの教会の使いに、天使たち御使いに書き送れ、こういうことを知らせろと言って書かした。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。14節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。イエス様がペルガモにある教会に忠告を与えています。バラムの教えに報じている人々がいるとするとですね、このバラムという男はどんな男なのか、神様に対してどんな罪を犯したのかということが大きな質問になってまいります。まずこういう点から入りましょう。 エジプトの奴隷生活から抜け出してきたイスラエルの民ではないんです。モーゼに連れられてきた人たちの中にバラムがいたのではありません。気をつけてくださいよ。時とするとこのバラムのことに対しての解説でもってイスラエルの連中と一緒に出てきた神様を信頼しているものだという書き方をしている人がいるけれども、そうでは正しくないんです。どうしたかと言ったら、民数記の22章の5節でもって、まあ、4節から読んだらいいんですけど、4節5節を読むと、バラムはエジプトの奴隷生活から抜け出してきたイスラエルの民ではないということがはっきり分かってくる。まず22章の4節から読みましょう。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼、モアブは、いや、モアブの王バラクは、同族の国にあるユーフラテス下辺のペトロにいるベオルの子バラムを招いて、使者たちを使わしてこう言ったと書いてある。だからバラムはユーフラテスのペトロという町にすでにいたんです。アブラハムもその昔はユーフラテス川のそばのウルという町に住んでいました。カルデア人です。星占いをするのがアブラハムの職業だった。で、星占いをしているうちに神様の存在を知って、そんな神様に導かれてカナンの地に移住するように動いたのがアブラハムでした。それと同じようにこのバラムはモアブの同族の国ユーフラテス川の近くのペテルという町に住んでいた男です。エジプトに行ってエジプトからモーゼによって連れ出された連中ではないんですよ。しかもですね、このバラムという男は神様の民、神様ので選んだ民、アブラハムの子孫ではないということをですね、異邦人だということをこの聖書からもっとはっきりと証明できることができるあります。だけどこれは聖書の読み方を知っていなきゃいけないのが一つと、これ今の民数記の22章と23節のちょっとまでは正しいんだけども、それから後になるとごちゃごちゃになってるから、ここで読み方、区分けができれば、バラムは神様の民ではない異邦人だということがはっきりと分かってまいります。バラムの方では、自分に必要な情報を与えてくださる方を、つまり予言できるようにしてくださっている方を主と呼んでおります。例えば22章の8節を見ていただきましょう。するとバラムは彼に言った。今夜ここに留まっていなさい。主が私に告げられた通りにあなた方に答えましょう。あるいは13節を見ていただけると、朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせないようになさるから、行かせようとはなさらないから。あるいはですね、もうちょっと先まで行きますと、今度は19節でもって、それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょうと言って、バラムの方では主と呼んでる。ところがですよ、バラムの口から出た言葉を引用しているところではないところではどう書いてあるか。22章の9節ではこう書いてあります。神はバラムのところに来て言った。バラムは神に申し上げた。この12節、神はバラムに言われた。20節、そのよう神はバラムのところに来て彼に言われた。バラムは主と呼んでるけれども、神様のことはちゃんと神と呼んでる。バラムの主と呼んでおります、書いてありません。後ほどこれはごちゃごちゃになってる。この22章23節のことははっきりいたします。さあ、ここでこういう質問が出てまいります。バラムは神様に対してどんな罪を犯しているのか。バラムは神様の心、計画を聞くことができます。祈ると祈りが聞かれている。だから22章の6節ではこういうふうな言葉が書かれているわけなんです。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われていることを知っている。だからエジプトから上がってきた民たちをあなた呪ってくれないかと言っているんです。それに対して神様の方では、そのバラムに対して神様の方ではどういう指示を与えたか。22章の12節。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。 またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているのだから。神様が祝福を与えているんだから呪うなと言ってる。この言葉の裏に何があるか。バラムも神様から祝福を受けてるわけでしょ。だから預言者としてこう通常してたわけでしょ。だからちょうどあなたバラムが私神様によって祝福されているように、あの人たちは私から祝福を受けている。だからエジプトから出てきたあの人たちはあなたと同じようなもんだ、同じように祝福を受けているという意味です。身内みたいなものだから呪ってはいけないということを言ってる意味がですね、そこに入ってるわけです。彼らを呪ってはいけない、その民は祝福されているからだ。さあそこで今度はバラムはどうしたか。バラムの方は一体どうしたか。15節から読んでいきます。バラクはもう一度前の最寄り大勢のしかも位の高い司たちを使いとしてやった。彼らはバラムのところに来てバラムに言った。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつくられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってくださいとバラクが言いましたと言ってる。さあここでですよ、こんなバラムがどうしたか。前に迎えに来た連中よりももっと身分の高い連中がバラムのところに頼みに参りました。こうして私たちの王様バラクはあなたを手厚くもてなすと言っていますと言って、何になるか。前に来たチンピラどもの挨拶では足りなかったから動かなかった。だけど今度は偉いのが来て頭一生懸命下げて何とかして来てくださいという。バラマどういう感じがするか。あんな偉いやつが私の前でペケペケ頭を下げて、しかも王様がモアブの王様自身があなたに言うことは何でもすると言ってる。プライドでしょ。はあ、俺もまんざらじゃない偉いもんだ。そしてあなたを手厚くもてなします。何でもあなたの欲しいものを全部差し上げます。だからと言ってる。経済的に物質的に大きな見返りが約束されました。もっともこの22章のですね、37節ではもっと別なことを言ってる。バラク自身がこういうことを言いました。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないんでしょうか。あなたがに対して頼んだ仕事に対して私が出すお礼だけでは十分でないというんですか。いくらでもお礼します。それに対してバラムは何という返事をしたか。18節、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いてことの大小に関わらず何もすることができません。これが主の言葉ですよ。その次19節ではなんとバラムが言ったか。それであなた方もまた今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことを、棒引いてくださいよ、何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。つい前に神様が命令した言葉はこれなんですよ。それなのに主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。この時点でもう神様の命令に従っていないわけですよ。二十節に行ってみましょう。非常に大切です。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら 迎えに来ているのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。質問です。どうしてこういう言葉を神様はバラムに与えたのか。あたかも神様の方ではバラムがこれからしようとしていることを承認しているみたいで感じるわけです。もしもこの20節だけを取り上げてみたらば、神様の方ではバラムがモアブの王バラクのところに行くことを許可しているみたいな感じを受けてしまいます。でしょ。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼と共に行け。神様はどういう理由でこういう許可を与えているのか。この点で私たちが気をつけなければいけないことが出てまいります。非常に気をつけなければいけないことが出てくる。神様はすでに神様の心計画を示して一つの指示をバラムに与えております。その指示は12節です。指示を与えた。その指示、神様の心に従うのか、それとも従わないのかは、指示を受けたあなたが選べます。あなたが神様の心、この指示を理解をしていながらも、それでもなお、あなたが自分の勝手な動きを正当化しようとするときに、神様の方では力ずくであなたの動きを止めるということはしないんです。神様がどうするか。あなたの勝手な動きでもって出てくる被害を最小限に止めるように神様は指示を与えてまいります。だからこの者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。被害を最小限に止めるように神様はこういう指示を与えている。じゃあこの指示に従わなかったらどうするか。預言者ではなくなります。同じ22章の今度は31節からに言っていただきましょう。もう一つ大切なことが出てまいります。それに対してですね、バラムの方ではこのバラクの王様のところに行こうとして動き出した。神様が怒った。でロバがそのバラクのところに行くのを途中で止めようとして動きを取って、バラムがサンドロバを引っ張られた。そのおかげでもってその目の前に天使がいるというのは初めてバラムに分かりました。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、31節、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だった。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。どうして反対に向いてるか。バラクのに行くわけじゃないわけでしょ。一緒に行くな。だけど言ってるんでしょ。だからあなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らせていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいただろう。預言者で亡くなるだろうと。ところがその次34節、バラムは主の使いに申し上げた。この言葉よく考えてくださいよ。私は罪を犯しました。私は罪を犯しましたとバラムが天使に言った。その次、私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられるのを知りませんでした。間違った方向に行っているのを知りませんでした。 本当に知らないか。ここで何と言ってるか、12節で。前の日に。その後なんです。もっと大切なことがあります。今もしあなたのお気に召さなければ、私は引き返します。あなたのお気に召さなければ、あなたがダメだと言うんだったら、私は引き返します。これは一体何を意味しているか。今言って繰り返しますよ。神様の心、指示はもうすでに決まっております。12節前の日に指示を与えた。一緒に行くな、呪うな、なのにバラムの方ではモアブの王様バラクが行ってくることを信じた。何のためにバラクのところに行くのか。イスラエルの言ってるのは呪うためでしょ。向こうは呪いをかけてくれと言ってるんだから、呪うなと言ってるのにわざわざバラクのところに向かって行った。じゃあどうして行ったのか。プライドが満足され、物質的に経済的に豊かな利益が入ってくる。だから私は間違った方向に行っていると知りませんでした。バラクからこれだけのものを欲しかったから行ったんです。だけどももしそれがお気に食わないんだったら帰ります。私は実はあれが欲しいんです。だけどもそれがあなたが嫌だって言うならもらえませんよ。こんなひどい罪ないでしょ。神様ちゃんと指示を与えてる。その指示に対して何と言ってる。こういう言い訳をしてるんです。神様の方ではバラムがこのバラクの方に行かないようにわざわざロバを使って三度も行く道を止めてる。しかも天使が最後に現れてきて、お前は私が行かせようと道と逆のを言ってるじゃないか。そこでなんで引っ返して、失礼いたしました、私は罪を犯しました、間違った奥に進んでいました、戻ります、知ってるわけでしょ。なのに最後になって間違った方向に行ってると知りませんでした。もしあなたが嫌いだったら戻ります。だけども本心はあれだけみんなおだててくれるから、そのプライドを満足させたいんです。どれだけのものをくれるのか、私はそのものが欲しいんです。神様あなたの命令なんて聞いてもいませんよ。言ってる証拠でしょ。預言者であって神様の心を知ることができるはずのバラムはそれでもなおこういうことを言った。今もしあなたのお気に召さなければ私は引き返します。ムアブの王様バラクが与えてくれるそのプライドと金銭的な報酬というものを私は欲しい。目がくらんでいる。神様がバラムに知らせようとしていること、彼と一緒に行ってはいけない、呪いを与えてはいけないという命令に従うという気持ちが少しもない。でそのバラムがどうしたか、こういうことをしてるんですよ。よく聞いてくださいよ。23章の一節でこういうことをいたしました。名誉と金銭に目がくらんで神様の命令を素直に受けていないバラムはどうしたか。23章の一節わかるんですけれども、7つの祭壇を築きて7頭の牡牛と7頭の牡羊を持ってきてそれを祭壇に捧げている。そして何つったか、 23章の3節、私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。神様が知らせるものはもうすでにここで決まっちゃってた。それを無視した。だから神様がだったら私の言う言葉の通り言えと言った。でその通り知らせましょうと言った。同じ23章の14節を見ていただきますと、また別な場所に移った。セデツォフィのピスガの頂に登りました。でそこでまた7つの祭壇を築いている。そして祭壇の上で王子とお羊と一頭ずつ捧げている。同じ23章の最後29節を見ていただきましょう。七つの祭壇を築き、七頭の王子と七頭の牡羊をここに用意してください。とバラムが言ったのに対して、バラクはそのバラムが言った通りして、祭壇ごと王子と牡羊と一頭ずつ捧げて、全部で三回もやってる。こうして神様の心を聞いてきますと言ってる。バラムが一体どういうことをしたのか、今言って繰り返します。神様の命令に反して、彼らと一緒に行ってはいけないという命令に反して彼らと一緒に出かけた。で、どうしたか。一番最初、22章の最後、39節を見ていただきますと、キリアテフツェトに来た。何のために。イスラエルのために呪いを与えるためでしょ。23章の11節に言っていきましょう。何のためにそれに言ったのかはっきりと分かっています。あなたは私に何ていうことをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけだという、呪ってもらおうとしてきたという。今度は23章の14節を見ていただきましょう。ピスガの頂でまた祭壇を築いた。何のために。その23章の13節の終わりでちゃんと説明がしています。そこから私のために彼らを呪ってください。23章の28節に行っていただきましょう。ペオルの頂上に連れて行きました。七つの祭壇を築いて、七頭の牡牛と七頭の牡羊と捧げています。どうしてか。あなたは27節で、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。呪うために連れてきてるんでしょ。これで計算したんだけど、全部でこれで4回呪うために動いてるわけです。一番最初22章の終わりでもってやって、今度は23章の11節でもって動いた。そして今度は23章の14節でもって、今度はセデチェフォムのテスカの頂に連れてった。最後はペオルの頂に連れてってます。さあここでですね、考えていただきましょう。モアブの王様バラクがイスラエルの人たちに呪いを与えるためにバラムを連れてあちこち歩いたんですけども、そのためにバラムは何をしたか。今一度22章の19節に戻っていただきたいと思います。見落としていけないから22章の19節を見て、一番最初、主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。23章の3節では、私は行ってきます、多分 主は私に現れてくださるでしょう。そうしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。主の心はもうすでに示されているんですよ。彼と一緒に行くな、呪いを与えるな。23章の15節では何と言ったか。私はあちらで主にお会いします。バラクはイスラエルの民を呪ってくださいとバラムに頼んでいる。それに対して私は主にお会いします。ひょっとしたら主が以前に私に与えた指示と違う指示を今度与えてくれるかもしれない。言い方を変えたら、前に一緒に行くな、呪うなと言ったけど、今度は呪えと言うかもしれない。私がイスラエルのための呪うことを主が許すかもしれない、だからと言ってる。これは何を意味しているのか。神様に対してこっちの思い通りのものをしつこくしつこく尋ねていきますと、やがて神様の方では折れて、神様の心意見を変えてこっちの言いなりになると思っているということを意味しているわけでしょ。神様の心、計画というもの、ほいて人に与えた神様の指示というものは絶対的なものと見ていないということを示していることになります。さて、ここでもってですね、皆さんに気をつけていただきたい点があります。22章の12節では、神様からバラムは指示を受けました。モアブのバラクの連中と一緒に行くな、イスラエルの民を呪うな。この指示を無視しておいて、1回だけじゃなくて5回、4回もイスラエルの民を呪うように動いております。その後であたかも神様の指示に従っているような動きを取ってるんです。私は神様が言えと言ったことしか言いません。この点でですね、クリスチャンが、特に人にキリスト教聖書のことを教えようとしている立場の人、どんなことでも人に教えてりゃ教師ですよ、というのは非常に注意が大切です。天の父が、あるいは主イエス様が一つの指示をあなたに与えられたとしましょう。あの人と一緒に行くな、あるいはあそこに行って福音を述べ伝えろ、何でも一つの指示を与えられたとしましょう。その指示をあなたが無視しておいて、あるいは自分の都合の良いように解釈をして勝手な行動に出て、それから先神様があなたに与える指示、イエス様があなたに与える指示というものを、あなたの方では神様が言ったことだから、イエス様が示していることだから忠実に従わなきゃと言ってるけれども、神様はどういう目的で与えているかというと、あなたの方で勝手に取った行動の結果が、被害が最小限に止めることができるようにしようとして与えている指示なんですよ。だからこの指示にいくら忠実に従ったからといって、最初の指示を無視しておいて、あなたが勝手な動きを取って、神様の方では被害を最小限に食い止めようとしている指示にいくら忠実に従ったからといったって、神様が期待していた最善の結果を生み出す時の指示に対する忠実さとは、その忠実さは全然違うんです。大きな違いがあります。神の霊に導かれるなればなるほど、バラムのように、この預言者、これ異邦人ですけども、神の霊に導かれるようになればなるほど、神様からの指示により忠実であることを要求されます。最初に言われたことを無視しておいて、それの結果、被害を防ごうとして神様が出した指示だけを忠実に従っている。間違った行動を取ることによって引き起こす結果というもの、神様から見たらマイナスの結果というものは、これとっても大きなものになります。何しろ、たくさんの人を犠牲にするようなものまでになってしまうからです。だからこの点で、私たちが神様の教えに忠実だ、神様の命令に忠実に従ってますと言ったって、最初から本当に忠実なのか、途中から忠実になったのか、最初を無視してるのか、 バラムと同じことやってるのか、一緒に行くなというのを言い始めて、呪うなという呪いをかけようとして、それでそれからあと神様に忠実です、言われたことしか口から出しませんなどということを言ってるクリスチャンなのかどうか、大きな違いがあるんです。ペテロ第2の2章の問題のところに戻りましょう。ペテロ第2の2章の1節では、偽預言者というものがいた、その連中も出発点においては間違った教えを与えていると気づかずに人を導いていたんだと推測はできるんです。それほどまでにごくわずかな間違いを出発点でしているんです。